皆さんこんにちは。日本人こそが知っていたい日本キリスト教史第17回の今日は、日本のキリシタン殉教地その2と題してお話していこうと思います。前回思ったより進まなかったので、今日はできるだけサクサクと進んでいこうと考えております。それでは秋田から順番に見ていきましょう。秋田のキリシタン。秋田での布教は1600年代初頭に開発された鉱山、院内銀山に始まります。この銀山で奉行職を務めたペトロ・ヒトミという人物がキリシタンで、銀山で働く人を積極的に伝道して、200人以上の人に洗礼を施したと言われています。その後、フランシスコ会とイエズス会による宣教が行われ、欧州のでは、今でいう秋田、山形のあたりですが、ではの国では1625年に278人、翌年には940人、1630年に143人の受洗者、キリシタンになったものがあったと記録されています。東北地方のキリシタンの特徴は、禁教下になってから本格的に福音が入り、かつ人々がそれを承知で入信したということです。そこに東北人の気質と心根が現れているようにも思えます。秋田でのキリシタン捕獲。秋田でキリシタンの捕獲が開始されたのは1617年からで、その頃から毎年1人2人と少人数の処刑が行われるようになっていきました。秋田を治めていた久保田藩がキリシタンへの弾圧を一層強めたのは1624年7月。それまでに捕まえられて牢内にいたキリシタン42人のうち、帰郷しない32人が火あぶりや斬首に処されました。その約1週間後には、久保田城下で捕まった信徒25人と、院内銀山で捕獲された25人の、合わせて50人が火あぶりとなりました。そのまた1週間後には、泉北地方のキリシタン14人が処刑され、その後3回に分けて2、3人ずつ斬首されていきました。殉教地となったのは、少人数の場合は城下の落楼町にあった牢内で、多人数の時は宇州街道沿いの九相津河原でした。九相津とは草に生きる津と書いて九相津と読むのですが、語源になったのは臭い水。臭い水とは石油のことです。実は秋田は国内には珍しい石油産出県で、九相津河原では今でも石油を掘削しています。私は去年その河原に行ってきましたが、決して暗い雰囲気ではなく、石油掘削地とホームセンターが隣接していて、そこを訪れる家族連れのために公園も整備されていました。多分そこに来てる人は誰もそこが殉教地だとは知らないのではないでしょうか。別に明るい雰囲気で OK なんですが、事実が忘れられていくことが寂しいですね。ここでブレイク、こぼれ話です。秋田に涙を流す聖母マリア像があることをご存知でしょうか。あるんです、本当に。これも青森のキリストの墓同様、日本のミステリーの一つに挙げられていることもあるんですが、こちらはガチです。なぜなら、れっきとした修道院のマリア像で、秋田大学による調査も受けて、像の目から流れ出た水分が人の体液であると判定されたのです。それで世界各地から熱心なカトリック信者さんたちが巡礼団をなして訪れていたりもします。秋田の郊外、湯沢台というところにあるんですけど、ここもやはり皆さんを代表して私めが見てまいりました。その像は意外に小さく、30センチほどの木彫りのマリア像で、今は涙を流していないのですが、1975年から1981年の約6年半の間に101回涙を流したそうです。信心深い私の目には本当のように感じられたのですが、信じるか信じないはあなた次第と世の人は言うのかもしれません。 1975年から1981年という年代に何か意味があるのかなとも思いました。修道院の公式サイトに写真が載っているので、興味がある方はチェックしてみてください。宮城のキリシタン。伊達政宗がいた現在の宮城県仙台市には宣教師が行き来して自由に布教していたので、当然キリシタンは栄え増えていきました。条文にキリシタンになった者は徴用すると書いて張り出されたこともあったくらいで、藩主の後ろ盾を得てフランシスコ会士たちが意気揚々と活動していました。長谷倉常長らが大きな反戦を仕立てて、月の裏からローマに向けて出発したのは1613年。幕府直轄地にはキリスト教禁令が出されていましたが、全国的にはまだで、もしかしたら禁令が一時的なもので終わるのではないかという希望的観測も成り立つ時期でした。伊達政宗もその可能性を視野に入れて、南蛮貿易を夢見て長谷倉常長を送り出したわけですが、キリシタンをめぐる状況は思ったよりも早く悪化し、禁令の流れは全国的にいかんともしがたい状態へと変貌していきました。1620年に帰国した長谷倉常長は蟄居を申し付けられ、そこで処刑されたとも、自害を申し渡されたとも言われています。一方、伊達政宗は若い頃は天下に名乗りを上げるほどの猛者でしたが、老境に達し、徳川幕府の体制も代を重ねて確固たるものになっていったので、独自路線を進むのをやめました。幕府の意向に率先して従い、将軍家将軍家光の後見人になって仕え、家光のことを素晴らしい方だと周りの藩主たちに証しして話したりする役割まで果たしました。だから家光にキリシタン取締りを厳命された時にももちろん従いました。徴用すると張り出したこともあったくせに、キリシタン家臣に帰郷を迫り、否めば追放したり厳罰を与えて処分したりしたのです。宮城県で伊達政宗といえば、伊達政宗公と公をつけて言わないと冷たい目で見られるほど尊敬されていますが、キリシタンに関してだけ言うなら、信用の置けないタイプだったというほかありません。仙台藩のキリシタン狩り。キリシタン禁令が決定的なものになると、伊達政宗はキリシタンに対する態度をコロッと変え、1620年頃から水沢、現在は岩手県に編入されていますが、当時は水沢は仙台領だったんですね。水沢で50人から60人の人を火炙りなどで処刑しました。また1623年家光の将軍就任祝いから仙台に戻った伊達政宗は、領内で徹底的なキリシタン狩りをするよう命じ、捕らえられた信徒たちは数日ごとに数人ずつ水炉をはじめとする拷問で凍死したり斬首されたりしました。水炉が行われたのは広瀬川のほとり、現在青葉城に向かう大きな橋がかかっているところです。近くにある西公園には、そこで殉教したカルバリオ神父らの像が建てられています。北海道や東北各地を歩き回ったカルバリオ神父は、ここでは長崎五郎衛門と名乗っていたようです。日本人名を名乗り、日本人の格好をして、日本人の命を一人でも多く天に向かわせようと、全ての観覧神父をものともせず、文字通り命を懸けて、まるで主の姿のようです。こういう人を一人殺したことは簡単に消せる罪ではないと思います。山形のキリシタン。では次に山形のキリシタンの話をしていきましょう。1612年仙台にいたルイス・カブレラ・イー・ソテル神父が派遣した道塾が、笹谷峠などを越えて最上領、現在の山形県に入るようになったのが山形のキリスト教史の始まりです。現在仙台市と山形市を結ぶ高速道路が通っているルートですね。山形でも禁教下に福音が広まっていきました。洗礼を授ける前に神父は、 あなた、キリシタンになって捕まると殺されますが、それでもいいですか?と聞いて、それでも受けたいと言ったものに洗礼を施したということです。すごい覚悟でキリシタンになったのだなと思いますが、天国への切符を手に入れようというなら、本来それぐらいの覚悟と確信がなければいけないのかもしれません。山形城があった最上村山地方には約3000人のキリシタンがいたと記録されています。また山形県の西部、日本海に面した酒田など庄内地方にも多くのキリシタンが生まれ、力を合わせて長崎から神父を招いたりしています。信徒たちは禁教下だから慎重にしていたと思いきや、おとなしくしているばかりではなく、なかなか積極的な面もあったことが伺えますね。キリシタン殉教者ルイス・アマカス。2008年にバチカンは日本のキリシタン殉教者188名を列伏、聖人の一つ手前の位に挙げたのですが、実に188名のうちで一番多い53名が山形県の米沢市で殉教した人々です。この米沢のキリシタンの中心にいたのがルイス・アマカス・ウエモン・ノブツナ。米沢藩の重臣で、父親は坂田城代、城代とは藩主の下で城を任された人のことですが、坂田城代も務めた人物でした。このルイス・アマカス自らがキリシタンの教えを家臣や領民に説いて教え、これを人々は殿談義と呼び喜んで聞いたということですが、そうやって領内に信徒を増やしていったのです。しかし世は禁教令へと傾いていき、藩の重臣であっても、いえ重臣だからこそキリシタンであることは許されませんでした。帰郷を拒んだルイス・アマカスらは全てを捨てて寒空の下、裸足で刑場に向かい、最後に主の名を呼んで首を切られました。わずか一日のうちに雪の上に散った53の命、年齢は幼児から老夫婦まで様々でした。山形県内には殉教地がざっと数えただけで14箇所ほどあり、そのうちの12箇所に私は行ってきたのですが、広く点在しているように感じました。あちこちに信徒のグループがあったので、神父や道塾が訪れるのが大変だったと思います。多分各地に名前の知られてない多くの信徒たちがいて、隣の人を助け信仰が豊かになっていけるよう支えていたのではないでしょうか。残っている資料だけからは伺い知ることのできない生きた信仰の歴史がそれぞれの地域にあったのだろうと地図を見ながら思います。福島のキリシタン。さて本日最後は福島についてお話ししようと思います。福島にはキリシタン大名がいました。会津藩主の賀茂氏郷です。親友である高山右近に伝道され、最後まで看取ってもらったことを以前お話ししたかと思います。またキリシタン城代の岡越後という人も猪苗代にいました。岡越後は熱心な信徒で、在職13年間に領民をことごとくキリシタンにしたと伝えられています。しかし賀茂氏郷は秀吉よりも先に死んでしまい、岡越後は後継ぎに恵まれませんでした。キリシタンの保護者たちは比較的早く舞台から姿を消してしまったのです。残った信徒たちは信仰の力で荒波に向かっていくしかありませんでした。福島の殉教地。現在の福島県は当時大きく会津藩、二本松藩、白河藩に分かれていました。会津藩の主な殉教地は薬師川原刑場、大塚山刑場、バテレン塚。二本松藩の殉教地は愚中川原刑場、白河藩の殉教地は鶴芝刑場で、このうちの薬師川原にだけキリシタンの殉教について書かれた解説碑が建てられています。現在もキリシタンの多い地域でないと検証活動して解説版を立てるなどはできないのでしょう。人間的な事情ではありますが、少し口惜しく思われることですね。 越後に仕えたキリシタン武士の処刑地だとされる猪苗代のバテレン塚などは山の中にあり、決して交通のアクセスのいいところではありませんが、もし時間と体力に余裕があれば歩いてみてほしいところの一つです。連なる山の青さと木々の梢に垣間見える空、鳥の鳴き声に包まれて、それとは全く対照的な暗く湿った歴史の事実を思うとき、瞬間時間も空間もわからなくなり、何か別の世界へと突き抜けて入り込んだような錯覚に陥ります。ああそうか、彼らが行きたいと思った世界は確かにあるんだ、だから耐え抜くこともできて本当に良かったんだと妙に納得できたりもします。もちろん現実に戻ってきたら痛いのは嫌で、お腹が空くのも辛いんですけど、だけれどそういった史跡を訪れることで感じることを得るものは決して少なくないと私は実感を持って言うことができます。心を開いて見えない世界にまで目線を上げて深く見通していけたらいいですね。今日は東北までお話ししましたが、次回は関東です。皆さんがお住まいの地域にも到達するかもしれませんね。通勤でいつも通っている道だったりもするかと思います。乞うご期待です。それではまた。